て働いてくださっているさに期待して持っていきたいというふうに思います。今日はですね、イサミ大会のですね、画材料でございます。で、北部九州のですね、福岡県、佐賀県、大分県の各地域、各協会から、コスプレチームが集まって行います。24チームですね、集まりまして、太宰府館というところですね、駅のすぐ近くなんですけども、太宰府のですね、ところで行われます。で、今回はですね、そして審査員はイザヤ牧師と私がするんですけども、イスラエル事業牧師ですね、大村教会の牧師さんで、元音楽の先生をしてた方がいるんですけども、その事業牧師に来ていただいて、アドバイスとか、講評とかをですね、していただくことになっています。特別サービスも先生していただくことになっていますけども、ぜひ応援いただきたい、応援していただきたいと思います。で、そういった形でですね、ちょっといつもとまた違う形で、参加大会が、コスプレコンテストを持たれようとしています。で、今年も神様ですね、皆さんに期待してですね、いきたいと思います。あと、司法に載っている関係でですね、同じゴスペルの集会をする方々からですね、チラシを配らせていただきたいとか、そういうお話も期待しています。ですから、いろんな一般の方々といいますか、いろんな方々が、市内からも、来られるんじゃないかと思うんですけども、ぜひですね、一人一人は今年の祝福とか恵み、臨時を受けてですね、癒しを受けて書いていただきたいなというふうに思っています。ですね、で今年は司会がですね、これで電子、エミ、牧師にしていただいたんですけども、ノリコ牧師とエミ牧師ですね、二人体制で、また新しい方々に向けてもですね、楽しい司会となっていくと思いますので、ぜひ期待していただきたいと思います。それから来週、再来週はですね、3月31日ですけれども、ティーパーティービーコンサートをまた行います。3月のテーマはですね、福島の児童養護施設建設を支援するチャリティーコンサートということで、3月11日で2年が経ちましたけれども、まだまだ復興というのはですね、まだまだ、継続中ですし、また親が亡くした子どもたちは、まだ施設とかない子どもたちもいたりしていますけども、御心の、働きを進めていくのをお願いください。すでに土地がですね、取得することになりました。個人のパートナーの方とお手紙が来ていると思うんですけども、その桑野、福島の、郡山市の桑野というところですね、土地を取得するようになりましたので、ぜひですね、その後の建物とか、そのためにもぜひですね、お願いしていただきたいと思います。さらに、ティーパーティーコンサートを通していろんな方たちのことを伝えたいと思いますので、ぜひお願いください。ご参加できる方、ぜひ参加していただきたいと思います。今回はですね、入場料が大人が100円で子供が50円ということで、入場料が全額児童養護施設建設のために寄付するという形でですね、行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。桜の花のすごくきれいなチラシを作っていただいてますので、ぜひですね、このチラシも用いていただきたいというふうに思います。それから、離婚指導も出てますけども、ぜひ見ていただきたい。候補が決まりましたけども、これちょっと1週間が、週刊新聞になって、これからコンクラが始まるという題になっていますけども、候補がついに決まったということですね、ありました。それから東京カリスマ聖火のこととかも載っています。ですね、あと、エルカルティアスですね、障害者施設のところでのコンサートも載っていますけれども、本体のがあるんですけど、ジェイさんとか出てますので、ぜひですね、見といていただきたいというふうに思います。それから、困難の中から助けられたという証をですね、東京都教会で、クリスチャンの寄り道っていうそのコーナーでずっとやってるんですけど、それをこの、文章に起こしたですね、証が、未婚新聞に今、毎週載っています。就職難の時に就職が与えられたというですね、非常にこう奇跡的な証なんですけども、そういった証とかいろんな すごく感動的な箇所がたくさん載ってますので、ぜひですね、解いていただきたいというふうに思います。ぜひですね、クリスチャンの道ですね、聞いてみていただきたいと思います。映像じゃなくて音声なんですけども、5分と10分くらいなんですね。ですからすごく聞きやすいですし、そして本当にこう良いと言いますか、すごいこうまさにこう神様、生きる神様の証って言いますね、たくさんあるんですね。で、聞いただけですごく励まされたり、信仰を引き上げられてきますので、ぜひですね、信仰を聞くことからと思いますけども、ぜひ今聞いてみていただきたいというふうに思います。最後ベンジャミン・コマナファリ牧師 のインタビューがですね、ご自身もにこう継続して載って、後半が載ってますけど、ぜひ見ててください。あと、月刊誌のですね、4月号が出ました。表紙はですね、ハワイの虹ですね、先日 の、ハワイ新聞の時に撮ったですね、このアロハタワーというと高いタワーがあるそうなんですけど、そこからですね、撮った虹ですけど、二重の虹で素晴らしいですね、この写真になってるんですけど、これが表紙になっています。関東圏は長門牧師が書いておいて、メッセージは黒田牧師が書いてあったりとか、あと三度がんをですね癒してくださったっていう証はですね、コスペルハイウェイチャペルというところの、牧師のことですかね、石賀さんっていう方の証が載ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。あとマーニーさんの漫画がですね、ますます面白くなってますので、ぜひですね、すごいような証が載ってます、見ていただきたいと思います。それからイスラエル今村牧師のですね、証が死の口から命へっていう証が載ってますので、ぜひですね、読んでいただきたいというふうに思います。それでは、言葉に入っていきたいと思うんですけども、感謝します。先週、それとですね、今、メッセージとか賛美を教会 のホームページの音声のページを載せているんですけど、それをですね、YouTube にアップするようになりました。で、先週からですね、アップしていただいているんですけども、ですからすごく映像も良くなって、今2ギガまでですね、大きく容量が大きくなっているので、この綺麗な映像をですね、見れるということですので、ぜひまた YouTube の方でもですね、また見ていただければと思います。それからちょっと言い忘れたんですけど、今日の賛美大会なんですけど、長崎からですね、映像班が、長崎の神々の島の長崎教会から映像班が来まして、同行してきてくださって、映像と本体も撮ってくださるんですね。なので多分3方向から撮って、スイッチャーでこう切り替えてですね、こういろんな形でこう放映してくださるんじゃないかと思うんですけど、オンタイムになりますので、もしオンタイムで見る方はですね、ぜひ向かい、インターネットでも見ていただきたいなと思います。多分それだと保存ができると思うので、後でもまた見れると思うんですけども、ぜひですね、また見ていただきたいというふうに思います。感謝します。それと、最後にですね、3月の25から、30までですね、アメリカチームですね、感謝のためリバイバルキャンプが行われます。で、これはどなたでも行けるキャンプですし、また春休みの期間に行われるキャンプなんですけども、ぜひですね、参加して一週間から参加してください。27日にマーニー・カルガルさんですね、セミナーが当たります。で、私たちだけのために1年に1回だけセミナーしてくださるんですね。ぜひご登録ください。また今回も大川先生がですね、本当に一番乗りぐらいでキャンプに申し込んでくださっていて、で、今回またメッセージとかいろんな講習してくださると思うんですけれども、大川先生が来てくださいます。ぜひ期待してですね、いらしていただきたいと思います。ベニヒンの集会にですね、行くという企画もあったんですけど、それはその時ちょうどおられないということで亡くなりましたけれども、また御心のですね、なんかこう、プログラムをなされていくようにですね、お願いしていただければと思います。 解説します。それではですね、言葉に入っていきたいと思います。マルコの福音書の10章の46節ですね、前にもこの箇所をですね、お話ししたことあると思うんですけども、信仰を用いるということに関してお話していきたいと思います。先週はちょっと残りますけど、たわものを用いるということですね、お話ししました。私たち一人一人に神様の計画があって、そしてまたたわものを用いるときに私たちも祝福されて、そして神の技が表されていくということですね。例えば病気だったら病気に癒されるだけじゃなくて、賛美の賜物が開かれてきたりですね、いろんな人々に賜物が開かれてくるということですね。ですので、こう神様のために私たちが賜物を用いるということは重要なことであるということを覚えていただきたいと思います。で、今日はですね、このバルテマイというこの盲人の乞食、盲人の物乞いがですね、癒されたという奇跡の物語のところなんですけれども、そこから学んでいきたいというふうに思います。46節からお見せします。彼らはエリコに来たと思います。で、エリコというのは夏の野市のですね、あるですね、オアシスなんですね。で、いろんな方々がですね、そこで訪れて休んでまた次の旅に行くという場所であって、すごく蔓延していたわけなんですね。で、ユシオとかの時代はエリコをまず最初にこう陥落していたわけなんですけども、そういう交通の要衝でもあると思うんですけども、繁栄していた町だったんですね。しかし、その繁栄した町の外に、その町、そこを出られた時、町の外にいたのはどんな人たちだったのかというと、物乞いですね、乞食をですね、しておられた方々がいたわけです。で、福岡でもですね、神田川的な中州なんでしょうね。そしてまた、商業的にはこう天神の方とかですね、オフィスビルとかは博多の方かもしれませんけども、本当にこう、そういうこう繁華街とかそういうところの近くには、こうやはりこう物乞いの方とかですね、おられるわけなんですけども、いわばこういろんな人たちにはこう見過ごされ、もしくは見過ごされている、人々から見過ごされている人々ですね、そういう方がいました。で、その中で手前のこのバルテマイという盲人の物乞いがいたと、道端に座っていたと書かれています。で、手前のバルテマイというのは手前の子という名前なんですけども、ですから、日本でも親の名前を一時ですね、子供につけたりしますけども、ですから、バルテマイという人がですね、出てくるんですが、こう神様に愛されてですね、本当にこの人も神様に愛されて生まれてきたと思うんです。でも彼が目が見えないということのために、物乞いをしなければならなかったということですね、であります。で、他の福音書はですね、2人って書いてある、2人の盲人がって書かれています。ですから、でマルコだけがこう1人だけで、しかも名前が出てるんですけども、ですからもしかすると2人いて、そしてバルテマイという方が特に熱心に願ったのかもしれません。で、彼はですね、そこにこういたわけです。で、いろんなこの人は物乞いをしていたんですが、いろんな苦しみがあると思うんですけど、お金がないということもですね、物乞いをしなければならないということも、また目が見えないこともつらいんですけど、その理由がわからない苦しみというのはつらいと思うんですね。なぜ自分が盲人に生まれてこなければならなかったのかというのは彼はわからなかったと思うんです。で、私は自分のことを言うとですね、小学校くらいの時はずっとですね、病気をしてまして、半分ぐらいからしか小学校行けなかったんですね。で、みんながこう学校に行ってる時に病院に行って、こう注射を打たれたり痛い目に遭っていたわけですね。で、それがなんかこう、それでなんか良くなっていくっていうようなその治療ならいいんですけど、いつまで続くのかこの治療みたいなですね、そういう感じだったんですね。で、こう、腎臓からちょっとこうそのタンパクが落ちて折れているようにですね、折れていたりとか、いろんなことがあって、検査したり分からなかったり、いろんなことがあったりですね、したりこう扁桃腺も2回取ったりとかですね、嬉しくないことばかりだったんですね。 でもその時、子供心にそのなんで自分はそういうふうな目に遭わなくちゃいけないのかなっていうのが分からなかったんですね。で、このバルテマイもどうして自分がそんな目に遭わなくちゃいけないのかっていうことはですね、分からなかったですね。いろんな苦しみがあると思うんですけど、やっぱりこう理由が分からない苦しみっていうのはですね、やはりこう辛いなと思うんですね。 ところがそこにですね、イエス様が来られました。47節ですね。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダメのこのイエス様は私を憐れんでくださいと叫び始めた。で、そういう歩みをしていたバルテマイなんですけど、イエス様のことは耳にしていたんですね。イエス様っていう方が来てですね、雷病ですね、触っちゃいけないし、もちろん触っちゃいけないし、離れていきなくちゃいけない、雷病はですね、その雷病の方に手を置いて癒してくださったんだとかですね、足なりの人がいたのにその人が癒されたんだとかですね、押しとこの耳が聞こえない人がいたのに癒されたんだとかですね、いろんなエス様のですね、この話をこのバルテマイはですね聞いています。そしてエス様があれに向かう方であるということをですね知り、またこの方こそ救い主なんだということをですね彼は思っていたわけなんですね。で、なんかスイッチが入ったように、ナザレのイエスだと聞くと突然叫び出しますね。ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいですね。で、彼を黙らせようと大勢でたしなめたとあります。ですから一生懸命ですね、ちょっと気がおかしいんじゃないかと思った方もいるでしょうし、ある方は笑っていた方もですね、この乞食が何をしてるんだと思って笑っていた方もいるかもしれません。でもこのバルテマイはですね、エリコですから、ちょっと砂っぽいところで砂がですね、泥が顔にいっぱいくっついていてですね、汗でですね、顔がドロドロだったんじゃないかと思うんですけど、でも彼はそんなことに関わりなくですね、叫び続けたんですね。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。彼はですね、声しか訴えるものがありませんでした。なので本当にですね、イエス様のところに届くように精一杯大きな声で叫び続けていったんですね。彼はもうですね、何も彼はもう全てを失っていました。この学校に行くこともできませんでした。そして学校に行けませんから仕事も持てませんでした。そして結婚や幸せな家庭を作ることもできませんでした。そして将来、自分の将来に関して何か未来を夢を持ったり希望を持つことはですね、全くできなかったんですね。で、彼は自分 の, この彼は何も全てのものを失っていましたですね。この同じ住所の中に金持ちの青年のことが書かれているところがあるんですけども、彼はその永遠の命ですかね、それを永遠の命を受け自分のものを作るためにどうしたらいいでしょうかってイエス様に聞いたときに、殺してはならないとか、そういうことを10回言われるわけなんですけれども、その時にそれとかもそういうことは全部守っていますと言ったんですが、その時にイエス様がその彼を慈しんでですね、あなたに一つだけかけたことがあります、あなたの持ち物を見払って貧しい人たちに与えなさい、そうして、そうすればあなたは手にかかると言います、それからその上で私についてきなさいと言われた時に、彼は顔を曇らせて悲しみな私だったと書いてあります。ですから彼はそのこのお金を持っていて、そしてそれがその下についていくということができなくなっていったわけなんですけども、このバルテマイはこの人の逆ですね。で、本当に全てを失っていたんです。でも彼はこのイエス様に求めていったんですね。で、本当に弱く社会的にも弱くされてたんですけども、イエス様に求めていったわけなんですね。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。彼は本当に声の限りですね、叫んでいったわけです。この自分の全てをかけてイエス様に向かって叫び始めたんですね。で、その時にイエス様その声を聞いていたんですが、彼が叫んでやめなかった時に、49節ですね、するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼はその文字を呼び、心配しないでよ、一旦立ちなさい、あなたを呼び慣れていると言ったと思います。で、叫んでやめなかった時にイエス様は呼ばれたんですね。そして、50節ですね、文字は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来たと言います。で、文字 にとってその上着っていうのはですね、もう唯一の財産だったわけですけど、そしてそれを置いてしまったら今度見えないので、今度取り戻すことができないわけになるんですけども、その上着を脱ぎ捨ててイエス様のところに出ていったんですね。それほどこのバルテマイはイエス様を求めていました。そしてそこでイエス様はさらにこう言われました。私にこの何をしてほしいのか、なんかこうなんか冷たいようなですね、日本語にすると私に何をしてほしいのかとか、なんか冷たいですね、あの突き放すようにこう聞こえたりする方もいるのかもしれませんけども、これはあの、何でもしてあげようっていうですね、この言葉でもあります。で、あのイエス様は何をしてほしいのかとですね、彼にあえて頼りを尋ねたんですね。その時に、彼は先生、目が見えるようになることですと言いました。バルテマイはお金を求めたんじゃなくて、この奇跡を求めたんですね。自分の今まで人生の全てをですね、こう、この失ってきたその原因であるこの目が見えるようになることですというですね、彼は言いました。まあ、これはある意味で彼の信仰告白でもあったんですね。イエス様、あなたこそ救い主、あなただったら私の目を開けることができますというですね、まあ、信仰告白だったんですね。そして彼はそのはっきりとそのことをですね、イエス様に言うことができました。でその時に、2節ですね、読みしますけど、するとイエスと彼に言われた、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスに行かれるところについて行った。で、あのこの時にイエス様が言われたのは、じゃあ、あの目が見えるようになれって命じられたんではなくって、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですと言われました。そしたら彼の目は開いてしまったんですね。で、あなたの信仰があったと思います。バルテマイの信仰っていうのは、どんな信仰かというと、イエス様だったら私を癒してくださると諦めないで求めていたことなんですね。イエス様だったら、彼は他に何もこう頼るものがありませんでした。そして、彼は何も持っていませんでした。でもイエス様には全てがあるということを彼は信じたんですね。そしてイエス様に求めていました。私たちの弱さがですね、本当にこう神様によってこう本当に弱くされたりすることがありますし、弱さが私たち一人に特にこう問題とか弱さがありますけども、しかしそれを神様の前に出している時に、神様はそれを受け取ってくださるんですね。そしてその諦めないでこう神様にですね、求めるっていうことをですね、成していく必要があるわけなんです。でその時にこう主がその信仰に働かれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でもですね、私たち一人で神様に祈ったり求めたりですね、することができない時もあります。また信仰告白というともできない時なんですね。その時に教会があるということをですね、いつも覚えていただきたいと思います。教会で共に祈ったり、教会で祈っていただくということですね。で私自身のことを話しにくくしたいと思うんですけども、妻がですね、4年ぐらい前でしょうか、4年半前でしょうか、その、雲の中でですね、ゴスペル、あ、すみません、クリスマスのですね、ゴスペル、あれはライブなんですか、コンサートっていうライブをやってるときに、倒れてですね、雲の中出血で倒れたんですけども、その時はですね、こう別に自分、その病院に連れて行ったんですが、それですぐに手術しなくちゃいけないって言われたんですが、その状況がうまく把握できてなくてですね、でそのか言われるままにこう手術 その承諾書を書いたり、麻酔の承諾書を書いたりしてるんですが、頭の中は真っ白でですね、何が起こっているのかっていう感じだったんですね。で感謝をしていたんですけども、こう本当にですね、正直言うとこうちゃんと祈、もちろん祈れるっていう感じが全然なかったですね。でも教会の方々は皆さん祈ってくださって、そしてですね、九州の牧師の方々もまた祈ってくださったんですね。九州の聖火がちょうどその時日曜日あって、バルテマが叫んだように、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。というふうに叫んだように、みんなが叫んでくださったわけなんですね。で自分は本当にこう自分感謝とか祈るとかできなかったんですけど、教会は群れがですね、祈ってくださったんですね。でその時に、本当にこう、 不審な形で神様は手術しないでですね、癒されるということを成してくださいました。まあ、本人がその無視のうちに手術しないで癒されるように祈ってくださいって言ったんですけども、その祈りがですね、皆さんにこう回って、本当にこう手術しないで祈る、癒されるということをですね、起こっていきました。もちろん手術する御心の人の時もあるでしょうし、またある方はこう天に帰ることが御心で帰れる方もいるでしょうし、病気が治らないままで栄光を表す方もいると思うんですけども、うつの場合はですね、その本当にこう、癒されたんですね。でその時に本当にこう、叫んでくださった人がいたわけなんですね。で私たちはその、お互いにそのためにですね、こう疑うために祈るということを話していきたいと思います。そして皆さんですね、こう祈れない方がいると思うんですね。家族とかノンクリスチャンの方とかですね、皆さんの周りにもこう自分で祈れない人とか感謝できない人とか告白できない人がいると思うんですけど、信仰を用いることができない人がいるわけですけど、代わりに皆さんがですね、祈ったり感謝したり告白をしていただきたいと思います。その人に技がですね、神の技が起きてくるんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で神様、弱いところに完全に力をですね、本当に表していかれます。なので私たちがですね、その弱いままでいいので、神様のもとにそれを持っていくときに、神様がそこに奇跡を表していかれるということをですね、覚えていきたいと思います。また教会は弱いものなんですけど、教会を通して神様が勝利を表されるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。最初ちょっと言い忘れてたんですけど、バルテマイはイエス様のことを聞いていたんですね。来場に癒されたとかですね、いろんなことを聞いていました。そしてこの方こそ救い主に違いないと思っていたわけなんですね。で皆さんもですね、なんかイエス様のことをこう誰かから伝えられたと思うんですね。どういうふうに皆さん聞かれたんでしょうか。で皆さんも誰かに伝えている福音をですね、イエス様のことを伝えている方々がいると思うんですけども、イエス様のことをですね、伝えていきましょう。ある方々がイエス様のことを聞いた瞬間に、この人こそ、この方こそ私を救ってくださる方だ、私に解決してくださる方だと分かってですね、求めることができるんですね。ですからイエス様のことをですね、ぜひ伝えていってですね、いただきたいというふうに思います。で群れで何度も信仰ということをこう繰り返し語られているんですけど、この神様は信仰を通して働かれるということをですね、覚えていきたいと思います。なので例えば神様は祈れば答えられるってですね、知っていて信じていてもですね、祈らないと神様の御業っていうのは表されないんですね。感謝したら全てが益となるとですね、よく知っていて御言葉からも理解していても、実際に感謝しないとそのことっていうのは現れてこないんですね。で、こう用いる時が悔い改めるですね、悔い改めたら全てが許されて益とされ、それだけじゃなくて新しく主がそこに祝福してくださるということをこう知っていても、悔い改めないとその恵みが現れてこないっていうことですね。で聞き従うということが素晴らしいということは分かっていても、その実際に私たちがこの神様がやられたことにこう従うということはないと、それが現れてこないということなんですね。なので信仰を用いるということをですね、話していきたい、特に話していきたいと思います。そして特に今日はですね、バルテマイのところをやった学んだんですけども、こう神様に求めるということをですね、話していきましょう。諦めないで祈ること、求めることですね。そして自分の弱いままそのままをこう神様の前に出していくということをですね、出していただきたいと思います。祈れない方は祈れないということを神様の前に出したりですね、していただきたいと思うんですね。そこにも神様が弱いところに力を表してくださるということを覚えていただきたいというふうに思います。この前お話したと思うんですけど、この就職の証がですね、就職難の時にご就職してきたというこの証が御声新聞に今週載ってるんですけども、社長さんがその間に来てですね、手を見て、その彼の手を見て、器用そうな手だねって言ってですね、そして採用してくれたっていう、こう嘘みたいなですね、本当の話なんですけど。でまたこの この菅原笠原なんですね、方なんですけども、そしてそのことはですね、その時だけで終わりではなくて、今その、今東京アント教会のホームページですね、そのバナーとか彼が作っているわけですけども、今に至るまでそれがこう生きているっていうことなんですね。なので私たちはこう信仰を用いるということをですね、その成していきたいというふうに思います。それではですね、御言葉を読んで終わりたいというふうに思います。51節からお読みいたします。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。目が見えるようになることも素晴らしいんですけど、その一番大切なこと、イエス様と共に歩むということ、イエス様の行かれるところについていったと書いてあります。で、その人生をですね、イエス様はこのバルテマに与えてくださったんですね。私たちもイエス様についていく、イエス様と共に歩むというのをですね、話していきたいと思います。お祈りいたします。愛する神の父様、感謝します。バルテマは全てを失っていました。しかし彼の自分の全てをかけてイエス様にこう叫びを求めました。またその、叫びを主はその聞いておられ、そして叫んでやめないときに神様 この奇跡をなしてくださいました。私たちも諦めることなく神様に求めることができ、神様の前に全てを出していくことができるようにどうぞ導いてください。また私たちの悲しみや苦しみを全てをご存知である主が答えてくださることを感謝いたします。またこう自分で祈れない方、自分で求められない方もたくさんおられます。私たちがこうその方々のために、また私たちも取り出すことができ、感謝をその方々のために感謝していくことができるようにどうぞ導いてください。信仰を用いていくことができますようにどうぞ導いてください。私たちの現実の生活の中で日々神様の奇跡と技を見ていくことができますように、会社の中で、家庭の中で、学校の中で神様の御業が表されていきますようにお願いします。取り出しのため一言お願いいたします。悪いところの方はその部分にお願いください。また取り出している方はですね、その心をその方に合わせていただきたいと思います。また罪があったら妨げとなりますので、短く悔やむための時をお持ちしましょう。お願いいたします。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてください。主は一人一人の必要をご存知のことをありがとうございます。主は一人一人癒し詰めてくださることをお願いします。また一人一人の問題に主を触れてください。感謝します。イエスキストによって病のようにしよう。主はイエスキストの一つの体と精神に充実癒され癒され癒され癒され癒され癒され。耳はですね、悪い方が癒されます。イエスキストのその方の耳の症状、この難聴や耳鳴り、耳鳴り、あらゆる耳の症状を正常の状態に戻り、その方の耳が癒されることをイエス・キリストの名によって宣言する。また目のためにします。イエス・キリストによってその方の目の症状、視力が今落ちている方、また緑内障、白内障、またあらゆる目の症状をイエス・キリストによって、その方の耳は正常の状態に戻り、最近ちょっと喉がですね、調子が良くなりします。イエスキリストの手相方の喉の働きをイエスキリストの名前で聖書状態に腰痛の痛みになります。イエスキリストの手相方の腰の痛みをその方に持ちます、感謝をしてくださいと主は言われます。感謝が長続きしないという方もおられるんですが、やっぱ その方はこの賛美 このなんか賜物が与えられている方もいます。あなたは賛美をしてください。こう感謝がこうなんか続かないという時にってあなたは賛美をしてください。その中でさえこう感謝というのが開かれ、その中で私からの語りかけをあなたは受けるようになると主は言われます。あなたはこうあなたに私は賛美を与えていると主は言われます。あなたの口に賛美を乗せていきなさいと主は言われます。賜物が表されてきている方がいるのを見ます。さらにそれを神のために用いていきなさいと主は仰せられます。便秘とか腎のためにもします。イエスキリストのその方が便秘とか腎の症状をイエスキリストによって癒され癒され癒され感謝します。またこの、アレルギー性の不気味な生き方、 アトピーのために石橋圭介さんとアトピーの症状、また原因の症状、すべてのこのアレルギー症状を圭介さんです。お一人一人の力を伝え、圭介さんのアレルギー症状を癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。圭介さんのお名前を呼んでお願いします。アメン。立ち上げてお願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝祷いたします。青い声に願くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。